そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
2019年のアニメ映画すごく豊作だったわけですけれども、まあ、その中で実は私はこの作品が一番好きだったんじゃないかという作品がありまして。
お、どれですか？
新海誠のね、天気のことがあったわけじゃないですか、昨年。
かなりありますよ、ハローワールドとか。そう、もういっぱいですよ、バイオレットとか。
そう、好きな映画めっちゃあったわけで、っていうか行った映画全部前回を超えるみたいな、そんな勢いがあるぐらいに面白かった年だったと思うんですよね、あれね。
特集もたくさんした覚えがありますね。
そうですね、映画の特集山ほどやりましたね、去年はね、本当ね、はい。で、終わってみてですよ、多分ね、好きな作品は本当好きな作品いっぱいあったんですけれども、その中でもう一度今すぐ見たい、もう一度見たい作品っていうのが一つあって、その作品がね、あの空の青さを知る人よだったんですよ。
あ、よかったですね。
そう、各作品にはすごくそれぞれいいところがあるんですけれども、その中で単純にね、これが名作だとかそういう、まあ名作なんだけどっていうんじゃなくて、自分に響くっていうのがあるじゃない、
うん、
例えば天気の子はすごい好きなんだけれども、あの中に自分の立ち位置はないわけだよね。
なるほど、はい。そ
う、作品としてすごく好きっていう感じで見てるんだけれども、空の青さを知る人よに関してはその舞台の中に自分がいるような気がしてしまうかっていうの。
ああ、経験したことがある気持ちがそこにある感じというか、
ある感じ。そう、本当にね、なんか妙に痛さがある。で、主人公たちは高校生だけど、高校生だけじゃないわけじゃない、どちらかって言ったら大人の物語ですよね、あれはね。
そうですね、見ていくとそういうものですよね。
そうなんですよね、っていうものがあって、いやー、あれは見直したいなっていうふうに思っていたんですけれども、あのブルーレイとね、あの配信が始まったところだったので見直したわけですが、いやね、いいよやっぱりっていうかね、もう俺ね、あの主題歌のあいみょんの主題歌があるじゃないですか、エンディングに流れる、はい、あれがあの上映、劇場で見た時に、うん、合ってんのかな合ってないのかなって思って見てたんですよ、正直、
はい。
ところがね、あのあと PV があるんだよね、あの歌に合わせた、その空の青さを知る人用の動画合わせの PV があって、でそれを何度も見てて、そうか、この曲はこんな曲だったんだっていうのを実感できた後、めっちゃ好きになったんですよ、あの曲が。
あ、だってもうタイトルがままですからね、本当にこの映画のために書き下ろされたものですからね。
そうなんですよね、うん、っていうのを見てより好きになったっていうんで、でもそれはほら上映後なんですよね、好きになったのがねっていうのがあって、やっと見たんですが最高でしたっていうのを今日は言いたかったっていうねオープニングで
改めて見たいですね、はい、見たくなりました。
見たくなると思うんで、ぜひね、あの上映当時見れなかった人は有料配信、レンタル配信とかですけれども、配信でもいいし、まあね、いきなりブルーレイ書いてなかなか難しいと思いますが、そこはに敵というか私的にめちゃ推しです、はい。ということで今日の特集は
グレートプリテンダーケース1特集です。
春休みのエイプリル、春の風が吹いている、優しくて苦しくて
空くハリネズミのエイプリル、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
あの春で待ってるって、
そこアニ。
グレートプリテンダー、自称日本一の天才詐欺師枝村誠、その日も相棒の工藤と二人で浅草観光に来ているフランス人に詐欺を仕掛けて一儲けのはずが、 逆に騙され大金を奪われてしまう。その男はローラン・ティエリー。マフィアさえ手玉に取るコンフィデンスマンだったのだ。世界を舞台に仕掛ける桁違いの騙し合いに枝村は巻き込まれていく。
ウィットスタジオ制作によるオリジナルアニメ作品、2020年6月よりネットフリックスにて先行配信、7月よりフジテレビプラスウルトラ枠にて放送予定。コンフィデンスマン JP などで知られる小沢亮太が初めて脚本を手掛けるアニメ作品。この配信時点ではネットフリックスにてもうすでにケース2まで配信済みなんですけれども、今回はケース1第1話から第5話までを特集したいと思います。ケース1ロサンゼルスコネクション、シリーズ構成脚本を手掛けられている小沢亮太さんなんですけれども、実は私初めてだったんですが、
そうですね、さっきクムさんの解説にもありましたけど、最近だとコンフィデンスマン JP がよく耳にするタイトルかなと思います。まあこういう言い方あれですが、ドラマ畑の方かなっていう印象が私は強かったです。
そうですね、今回アニメ初めてだっていうことなんですけれども、
そうですね、ただよくよく小沢さんのことを調べたら、私だいぶ昔のキサラギという映画から小沢さんの脚本実は作品見てたんだなということに気づきまして、まあ、キサラギは確か元は舞台だったんじゃないかな。なんかまあ一つの部屋に集まって5人の会話劇みたいな感じだったんですけど、もう本当元からそういう会話劇というかセリフ力の強い脚本家さんだったんだなということを改めて気づいたりもしましたね。本当こう一言一言がパンチ力あるっていうか魅力的で引き込まれちゃいますよね。
めっちゃうまいなと思いますよ。名前見た時に初めて聞くな、私はそのドラマ見てなかったので、その初めて聞く名前だなっていうか、あんまりそのパッて名前を聞いてこの作品だって言える人たちが作ってる感じじゃなかったんですね、正直ね。
おお、
うん、
そうなんですね。結構本当ドラマのテレビ CM とかで小沢亮太脚本っていう出るぐらい、
はい、
まあ人気脚本家ですよね。
その日本のドラマをそんなに見ていないっていうのもあって、あと日本のドラマの場合監督とかこういわゆるスタッフィングを見ないですよ、
うんうんうんうん、
スタッフィングを見てっていうよりそのシリーズみたいな感じで見てることが多いので、だからアニメに関してはやはりこう番組もやってる関係でスタッフの名前見ることは多いんですけれども、その辺は見方の問題なのかなっていう気もして、知らないことが多いなっていうことがありますね
まあでも今後もきっとご活躍されていく、それこそ、まあ、工藤官九郎とか、それさすがにクムさんでも分かるでしょう、はいはいはい、みたいな人になっていくんだろうなっていう、うん、もう気鋭の方っていう感じですね、はい、それでいてこう、まあ、さっきも言ったコンフィデンスマン JP2018 年のドラマなんですが、こちらが本当にアニメグレートプリテンターと同じくコンフィデンスマンものでして、まあ、信用詐欺ですよね。
信用詐欺師の物語ってことですね、要するにね。
そうそうそうそう、うん、なので私は正直グレートプリテンダーを見たときは、おコンフィデンスマン JP アニメ版やないかみたいなね、はいはい、印象がやっぱりありましたね。キャラクターもなんか、あこれちょっとボクちゃんっぽいなとか、クジラさんのやってるキャラクターなんて小手伸也さんがやってるあいつじゃないかとかいろいろ思ったりもするし、ただこのコンフィデンスマンドラマシリーズもですね、この後ろについてる JP っていうのはジャパンの JP でして、もうすでに作られたはずなんですが、コンフィデンスマン KO とか CN とか、まあ、要するにコリア、チャイナ、海外でも同じこのコンフィデンスマンの脚本を元にやりますせっていうことを最初にもう打ち出してた、これなんて言うんですか、メディアミックスともちょっと違うけど、同じ題材でいろんなところでやりますっていう面白い売り方をしていた作品だったんですよね。
なるほどね。
だからこのね、グレートプリテンダーもその一環なのかな、私ちょっとそのあたりは調べきれなかったんですが、面白い展開の仕方として新しいなっていうふうには思いますよね。
まあ一応フジテレビでの放送ではあるので、ルートはそこから来たんだとは思いますけど、一応物語的にはそのシリーズというわけではないでしょうね、あくまでもね、
うんうんうん、それにね、アニメはやっぱり時間がかかるので、どっちが先だったのかなっていうね。
ああ、そういうのもあるでしょうね、確かにね、うんうん、っていうか、しかもめっちゃこれ映像も含めて凝ってるじゃないですか。
そうですね、うん、おしゃれですよね。
そうで、しかもネットフリックスでの配信の関係で結構先行して作られてるわけですよね、
うんうん
うん、もうすでにね、結局、第10話までは出来上がってますから、で 来週にはその後の配信がもう決まってますもんね。
ああ、そうか、そうですね。
ケース1、ロサンゼルスコネクションが6月2日から1話、5話で配信されまして、ケース2、シンガポールスカイが6月9日から6話から10話で配信中です。そしてケース3が6月16日から11話、14話で配信予定と。まあ大体これでワンクール分になるわけじゃないですか。もうこれはもう6月中に配信してしまうっていうことでね、イメージ的にはこれ約2クール分の物語があるのかなと思ってますけれども、もうほぼできてるんでしょう多分ねほぼできてるんだと思うんですけれども、そのケース4以降はカミングスーンって書いてあるんでどうなるのか分かんないですけどね。いわゆるアニメ的に2クール分割2クールみたいな感じでちょっと開けてやるのかどうかは分かりませんが、まあとりあえずケース3まではすでに14話までは配信が決まっているっていうことなので、
なんかちゃんとすっきりさせてくれるように配分して出してくれるのは嬉しいですよね。
いやね、私一応、ケース2まではすでに見てます。まあ今回は5話までの特集という話にしているので、6話以降のネタバレはしないように、極力しないようにしようとは思ってますけれども、あのこれアニメ初めての脚本だと思えないぐらいによくできてる。そのやっぱりドラマとアニメの違いってあると思うんですよね。
うん、そうですね、それはあると思います、
う
ん、
そうだからめちゃくちゃドラマの脚本が上手い人でも、そのアニメ入ったからって言って必ず良作をその得意分野であれ、まあ得意分野だとは思うんですね、もちろんね、得意分野であれそのいい物語、まあいいっていうかこのいい構成でだよね、言ってしまえばね、物語が良くてもさ、いい構成でその毎話毎話見せられるのか、まあドラマとの一番の違いって話数でしょ。
そうですね、
そう1話1話がその約25分ぐらいじゃない、20分から25分ぐらいじゃない、
尺がね、 そもそも違うわけで、
ドラマはね1時間じゃない、まあ実質50分ぐらいでしょ、50分ないよね、40分ぐらいだよね、から考えるとそれが2つ分2話分だとはいえですよ、間に入るのと入らないのは違うじゃない、やはりねっていうのがあるので、ここはやはりうまい、
さすがだなっていう気でもしますし、まあなんかキャラクターはね、結構この小沢さんのキャラクター作りはアニメと相性良さそうだなっていうのは確かにって感じでした。
それ
まあずっとドラマでそう活躍してる人だからドラマのイメージがあったけど、そうじゃん、アニメに合ってんじゃんっていうふうには思いましたね。
いやめっちゃいいですよ正直こんなん今期、今もう来期ですよね、言ってしまえばね、来期の頭にこんなのやられたらたまらんなって思いますよその来期特集が始まるわけじゃない、まあ最終回特集の後はもうね新番組特集が始まるわけですけれども、それを考えた時にいやもうこんなもん見せられたら他の作品どうなのよっていう感じになりかねないぐらいに、まあ1話から面白い作りになってますね。っていうかね、いやもうどんでん返しに次ぐどんでん返しですよ、
まあ、爽快感痛快感もあるっていうね、
ちょっとそれだけではなく、なんかこう人情味みたいなものどうなんだろうみたいなところも含めてうまいなーって思う、まさに日本人の心に響くようなアニメになってんじゃないかなっていう気がするので、まだネットフリックスで見れてない人でもプラスウルトラで7月から配信になりますので、まあ、個人的にはねもうかなりおすすめ作品としていいんじゃないか、少なくとも5話まででキャラ紹介みたいなものが終わりますので、まあ、で一つの物語が終わるわけですけれども、全員このあとメインのキャラクターたちがより深く描かれていくんだろうなっていうのが想像できますので、ネットフリックス入ってない人はプラスウルトラで十分楽しんでいけると思いますので、7月以降見ていただきたいと思います。いやね、でもこれ連続で見たくなるよねっていう感じの作品ですね。
どうなるどうなるってなりますからね、どうしても気持ち的にね。ネットフリがおすすめですね、
うん、そうですね、ほんとね、まあ、この1ヶ月だけ入って見てもいいぐらいに面白いですよ、ほんとね。はい、ということでこの後はケース1のネタバレを含みます。まずはコメントから。
ささめがねさんからのコメントです。いや1話から思いっきり騙されてしまいました。まさかあの人は実はああだったとは。初めの印象が180度ガラリと変わってしまう演出の数々が非常に面白いなと思いました。個性的なキャラクターだけでなく、背景などのビビッドな色彩もすごく特徴的だと感じました。ものすごく危険な橋を渡っているはずなのに、この色使いによって、まあなんとかなるさ、と と一度二度の失敗なんてどうでもよくなっちゃうような、どこか明るく前向きになれる雰囲気がとても好きですね。天才詐欺師と自称しておきながら一番情にもろく騙されやすい枝豆もとても魅力的です。彼がこの先どのようなコンフィデンスマンとして成り上がっていくのか、いかないのか、見ている方も裏の裏を書きながら緊張感を持って先の展開を楽しんでいきたいと思います。ありがとうございました。
5話まで見終わった後にもう一度一夜を見ると、えみたいな
私も見返したんで、うん、全く逆の立場から見れるの楽しいですよ ね、
ね、面白い。やっぱりね、これね、うまいですよ。うまいとしか言えない。何よりも。
なんか本当に2回目見た時のキャラクターのちょっとした動作だけでも、こういうことだったのみたいなものも見抜けるんで、すごい面白いです。
まあネタバレされてるわけですからね、すでにね、うん、知っていて見るのと知らずに見るのの違いがあって、知らずに見ていると、ああそうきたかみたいな感じはあるし、でもこれさ、まあ、私はもうケース2まで見てるからだけれども、ケース1を見た後にケース2に入ると、もうこういう可能性があると前提として見てるわけじゃない、
うんうんうん、
でそこをまた裏切ってくれるところもまたうまかったなっていうところもあるので、ほんとこの後も飽きさせない展開があるんじゃないかって思いますよ。
あの第1話のこう冒頭のシーンって、こう日本人のちょっと冴えない男性キャラがハリウッドの看板に吊るされてヘルプミーって叫ぶわけじゃないですか、はい、急にどんな話が始まるんだと思いながら見て、でその次のシーンではもう日本の普通の昔ながらの感じの一軒家から始まって、たった30分でちゃんとハリウッドの看板に されるまでちゃんと行くところが、本当にこの作品のスケールの大きさというか、まずそこからもびっくりしましたね。
怒涛の展開ですよね、言ってしまえばね、
うん、どうつながるかなと思って、でもそのワクワク感というか、それを全く裏切らないちゃんとつながっていく感じも気持ちよかったし、こう騙されるてるっていうことも面白いんですけど、本当にこの世界観自体も壮大で楽しい作品だなって、もう1話からかなり引き込まれますよね。
コメントにもあるんですけれども、色が結構ビビッドな感じなんですけど、目に痛くないビビッドというか、そういうのがアメリカの照りつける太陽の感じ、色味がしてて、とても開放的に見えて、これ大画面で見たらめっちゃ気持ちいいんだろうなってすっごい感じました。なんかそういう壮大さとかもあっていいなって思います。
映像とにかく綺麗なんですよね、すごくね。
劇場映えとかもしそうなぐらいですよね、うん、
個人的には、まあまだ先々の話ですけれども、これ全部テレビシリーズが終わった後に劇場版として一つのこのコンゲームっていうのを、うん、また映画にしてほしいなっていうぐらい、劇場クラスで最大の騙しをみたいなさ、見せてほしいなって思うぐらいに、映像がとにかくね、この映像があるからこそこの作品がこれより面白く見えてるんだろうなっていう感じはありますよね。
あの壮大さっていうのは映像もそうなんですけれども、お話の中で主人公の枝豆が儲け話を振った時に報酬はいくらだって言われて、お話が進んでいくにつれて結構スケールのでっかい話になってて、それがね、もうアメリカンドリームだなってすごい伝わったので。
詐欺だけどね
確かに、まあなんか詐欺の大きさイコール、まあ、金額の大きさなんだなっていうのは分かりますよね
だってほら日本でやってた時はお茶じゃないの、ボン5000円の、まああれは騙す、あれももともと騙されてたわけですけど、枝豆自体がねでもそこからスタートでしょ
ね。
はめられてしまったあの浄水器だってそんなめちゃくちゃ高くないですよね。何十万ではないんじゃないかっていう、いやもしかしたら20万ぐらいするかもしれないけど、
地味に高いぐらい
そうそう、よくありますよね、まあ、実際にありそうなネタを日本でもね使ってるところがね、ああいう詐欺いっぱいありますから実際にね、
あるあるっていうところがうまいですよね。
そうそう、あるある詐欺ですけど、あそこまでやられたらねっていうね。でもうまいですよね、実際に先にそれっぽい詐欺師を向かわせて、でその後本物が来るっていう演出はね、いやークジラうまいなっていう感じいや騙してたのはお前かよみたいなさ
あれはねびっくりしましたね。
全部枝村枝豆を引っ掛ける仕込みだったんだっていうところがね、何よりもの驚きだけど、ね、
1回目見た1話は枝豆が騙す方として見てて、2回目は枝豆が騙される方だったんだっていう気持ちよさですよ。
そうそう、詐欺師のつもりが詐欺られてたっていうところがね、いやうまいなっていうね。
うん、あと私これうまいシステムだなと思ったのは、ローラン最初ちょっとこう英語基本のちょっと日本語喋れますありがとうぐらい言えるみたいな外国人で、多分声優さんも本当に外国の方なのかなっていう感じで英語でしたよね。そっからどうやって、
あれは諏訪部じゃないですよね。
そうですよね。そうだから、なのにここから全て日本語に翻訳してお送りしますっていう放送が出て、あのシステムは画期的だなと思って、
うん、
そっからの枝豆すごいなまってるねっていう納得感と本当に分かりやすくて、あそこ楽しかったですね。
だってほら英語のなまってるっていうのはそのね、ネイティブじゃないから分からないじゃない、やっぱりさ、
うん、なんとなく感覚ではそうなんだなぐらいに思ってたんですけど、
そう、あ、なるほど、あんな感じでなまってるように外人から見たらそういう風に見えるんだっていうような感じをが分かるよね、やっぱりね、
うん、それと同時にめちゃくちゃかっこいい日本語のスワベボイスはたまらなかったですね。
私の好きなスワベですよ、あれはもうまさに、
まさしく、はい、まさしくこれが聞こえてほしいっていうキャラクターですもんね。
海外でネットフリックスって配信もされるじゃないですか。そこ考えると、もしかしたらそのスワベさんとその外国の声優の方が逆になって海外では配信されるのかなとかちょっと思ったんですけど、どう思いますか？
あのね、今調べてみたんですよ。そうなってんのかなって思って、海外版まだ配信してないんですね。まあ、っていうか、あの英語版を配信してないんですね。
あ、でもあの同じネットフリーで配信された空挺ドラゴンズとかは後から英語とかポルトガル語とか後からこう翻訳されてアフレコされてるんで、これありえますね、後からっていう
ね。え、そうしたらほら英語版をちょっと見てみたいなっていう気持ちにもなるじゃない。
うんうん、あ、だって絶対合うじゃないですか、この作品。だってそのまんまのは英語のはずですからね。
そうだよね、本来ならね。そうだよね、うんうん、だからそのなまった英語が聞けるんじゃないの。
おお、うん、それは楽しい
ね。ちょっと英語強い人と見たいなって思いました。
なるほどなって理解してくれるわけでしょ、その辺ね。
うん、うん、
綺麗な言葉であればいいわけじゃないわけじゃない。どこの訛りだよみたいな枝豆の
日本でもよくわかんない、そうそうそう、いろんな混ざりですよ ね、
ね。そっか、まあ、ネットフリの面白いところではあるわけなので、その辺がね、いずれ配信される、配信されるのは絶対確実なんで、英語版でもね。だからそれも楽しみですよね。その世界戦略的にも確実に合ってるでしょうし、オープニングなんかもね、山田豊さんって方がね、作曲されてますけれども、いや、あのオープニングはね、ビバップのオープニングというか、まあ、ルパンからつながるような、ビバップのオープニングに似てるなっていうような映像も音楽もリスペクトかなっていうような感じですし、まあでもその海外受けするだろうなっていうのがすごく伝わってくるような感じでもあるので、うん、作品にすごく合ってますしね。またね、海外展開を頭から考えた作品だからこそみたいな感じに、まあ世界を舞台にしてるっていうのももちろんあるでしょうから。
エンディングもめちゃくちゃ合ってるなって思いました。フレディ・マーキュリーのザ・グレート・プレテンダー
ね。
私あのよく耳にはするけど歌詞あんまり知らなくって、和訳見てみたんですけれども、そう、僕は偉大な演技者さ、うまくやってるふりをしているのさって言ってて、わあ、めちゃくちゃかっこいいなって思いました。
今作品に合ってるよね。
うん、これをもうローランの視点で脳内再生しちゃったんで、もうより一層ローランのことを好きになりました。
まだケース2まででローランはマイナスというか馬脚を表していないので、
うん、
一人ずつより深く描いていくとした場合、ローランはどうなるのかなっていうところ、絶対窮地に至る回があると思うんだよ、やっぱり。
確かにそれもだし、コンフィデンスマンになった経緯とかも明かされるかもしれないし、
まだね明かされてないですよね。
はい、
今のところ明かされているのは枝豆だけですもんね、まあ、主人公のね、
はい、う
ん、
ちょこっとで。
そう、まあ、でも枝豆の話はこの後もずっと描かれて、もちろん 主役だからね、描かれていって、いくわけですけれども、いやまあ本当枝豆かわいい、かわいそうやっぱりね、うん、
だいぶ不憫ですよね。
お父さんは本当に詐欺師だったんですかね、
誰かに騙されているのかもなってちょっと思うところもあるんですけど、そもそもこのグレートプリテンダー自体もまあ詐欺師って意味もありますけど、こう強がるふりをする人みたいな意味合いもあるんで、そういうところが枝豆の過去とか明かされていくとつながって、あ、これ枝豆にも通ずる歌なのかなとかってなるのかなってちょっと予想してるんですけど、どうですかね。
我々がすでにもう騙されている可能性高いですからね、
うん、
見ている方の、だって見終わったらあみたいなことが繰り返しているわけじゃないですか。ってことは枝豆の話も終わってみると、そっかよ、また1話から見なきゃみたいな話になっている可能性はありますよね。
どこまで信用していいかが本当にわからないんですよね。
そう、
うん
うん、まあ、過去話として描かれているのは事実だろうけれども、その事実があくまでも枝豆目線で描かれているだけでしかないとかね、
うん、
理由がわからないですもんね、うん、なぜそうなったかっていうところの、
枝豆のお母さんが亡くなってるっていうのだけは事実でしょうけどね。
お父さんって今そもそもどうなんですか、生きてるんですかね。
どうなんでしょうね、亡くなった話は一切ないでしょう。お父さんが捕まったっていう話はありましたけれども、捕まってどうなったかの話はないですよね、まあ、そのおかげで枝豆がひどい目にあった、でまあ、言ってしまえば詐欺師になるきっかけを作ったのはお父さんであるっていう部分はあるとは思いますけど、でもお父さんだけなのか、どう考えてもあの工藤の会社に入ったのがまずいだろうっていう感じもあるし、
環境をたどればあそこですよね。
そうそう、あそこに就職したのが全ての運の尽きですよね、言ってしまえばね。詐欺師の手伝いをさせられてたわけじゃん、
うんうん、まあ、お父さんがどうとかっていうよりか、ね、もうあそこに就職してしまったがゆえですよね。
そうだよね、やっぱりね、うん、その結果苦しむ目にあってしまった、まあ今の彼を作る要素はそこにあった、親が親だから子も同じみたいなことになっちゃったのかなっていうことですけれども、本当にお父さんが詐欺師だったのかみたいな話は多分これはラストの方の話数で描かれるんじゃないですかっていう気がしますね。
ちなみにこれ場所がどんどん変わっていってますけど、日本ってまた戻ってきたりするんですかね。
一応公式サイトの方にはロサンゼルス、シンガポール、ロンドン、上海、そして東京行くみたいですよ。異なる都市を舞台に物語が展開するって書いてあるんで、そして東京ということはまた東京に戻るんじゃないかなって気がしてますけどね。
今のところその順番ですね、出てきてる国が。
そうですよね、うん、シンガポールがケース2なんで次がロンドンなんじゃないんですか、ケース3が
ロンドンでした。
そうっていうことは最終的に東京に戻ってきて枝豆の物語が一応幕を、まあまあ引かないとは思いますけれども、決着をつけるみたいなことがあるんじゃないのかなという気はしますね。だから親父も出てくるんじゃない、いえまさかこのローランのグループに親父がいるみたいな、そんなことはない、わかんないね、こればっかりやね、
わかんない、確かに怖い怖い、
めっちゃ想像しちゃった、
親父がローランだったみたいなことはないと思いますけど、
ローラン
変装技術が、
いやでもあの枝豆の親父かっこよくなかったですか、
うん、イケメン、
イケメンでしたよね。
しだし、
ね、
うん
うん、いやなんかあるよ絶対、
うん、何かは絶対、
ね、あると思うんですよ ね、
うん、
最終的には。
常新さんからのコメントです。毎回フェイクと種明かしがあり飽きない作りになっていて一気に見ました。ただ話の後半からこいつ詐欺師だとなんとなくわかるように感じ、当てるのが楽しみになってしまった。これも演出の狙いかな、特に FBI は5話までは主要キャストの紹介会と見るべきか、 次は誰を騙すのか楽しみです。オープニングは映画ですが、夜は短し恋せよ乙女の湯浅監督作品っぽくもありますね。ありがとうございました。
FBI のポーラ・ディキンスはいいですよね。
そう、クムさん、
私はね、もうめっちゃ好きですよ。中年おっさんだから。もう。
あれはいい。
いや、ケース2に出てくるポーラがめっちゃ色っぽくていいんで、ケース2楽しみにしてくださいっていうところありますけれども。いやー、まあ、騙されちゃうよね、あれ。
ハニートラップ的な感じのキャラですよね。
ねえ。いや、うまいなと思いました。
キャラの配置がうまいですよね。
ねえ。っていうかさ、もともと出てきた警察官自体もマフィアとつながってたわけじゃない。ああ、なるほどね、お金だねみたいな感じでさ、納得納得と思わせていたら、次に出てくる FBI もっていうか FBI そのものの方が詐欺師だったっていうね。うまいわ。本当に、う
ん、かなり疑って見てるはずなのに、うん、騙されるんですよね、
うんうんうん、なんとなく次の展開こうかなって思わせるところもあるけど、いや次こそもうダメだよってハラハラもする展開がすごいです。
結局そうなんじゃないかなってもう疑い始めるわけじゃない、
はい、
疑い始めるんだけれども、そうかやっぱりねっていうのも含めての楽しみなのかな。いやでも騙されたみたいなのも含めてさ、
ちょっとずつ作品の中でヒントは出されていくじゃないですか。ここが怪しいよっていう伏線みたいなものが、
うん、
で見てる人がおかしいなってとかんって思い出したタイミングでネタバラシがあるんで、そこがすごいいいなとは思いますね。やっぱり気づく前にやっぱネタバラシしないといけないし、気づかれなさすぎてもいけないっていうバランスがすごい、30分の尺なので、うん、そこはすごいうまいなと思いますね。
脚本の妙だよね、
うん、
あとやっぱりこれ、まあ、約5話ぐらいを一つのセットとしているのがすごく作り的にいいんじゃないの。長くやるっていうんじゃなくてね、うん、まあシーンは多分枝豆の物語なんだと思うんですけれども、まあそれを中に含みながらきちんと各話各話は完結させていくっていう感じ、ほんとよくできてると思うんですけれども、ローランの話はどのあたりかなって気がするんですよね。アビゲイルの話がケース2で来るんですよ。アビゲイルがどういう過去を持って今あそこにいるのかっていうのは結構ハードなお話がありますので、
そう、ロンドンかな、
ロンドン、ローランフランス人なわけでしょ。
近いですけどね。
うん、近いけどね。ポーラはアメリカ人って感じだもんね。
ねえ、うわあ、一人ずつ掘り下げてほしいな。
ポーラの話とか掘り下げんのかな。まあローランは確実にね、主人公の一人なわけだからあると思うんですよ、
うん、
ポーラまで行くかちょっと何とも言えないですね。
でも本当ローランってすごくキャラクターとしていいなと思うのが、なんとなくここまで見てこうコンフィデンスマンってすごく完璧感を感じてたんですけど、すごいローランって抜けてるところもある可愛さというか、最初にこう枝豆がきっと戻ってくるよみたいなところがすごい好きで、余裕シャクシャクだったのに昼が過ぎてすぐに仕切り直そうって言った時のダメ感のギャップがたまらなくて本当になんかこう全てお見通しで全て先のことが読めててみたいなキャラクターかなって最初は思ってたんですけど、あ、彼にもちゃんと読めないことはあるし、こうローランから一本取ったんだな枝豆はと思ったら、すごくいい関係だなとも思いましたね。
もう抜けれないよね。まあいろいろね、枝豆的には枝豆は常に騙されているんだよじゃあって言ったら
ねなんかそのなんか日本人の良さみたいな感じのところも枝豆持ってますよね、
う
ん、
そうね。
コンフィデンスマンっていうと一括りですけど、まあ、フランス人のコンフィデンスマンはこう、日本人だったらこうみたいな特徴はすごい各キャラクターごとに国を背負ってる感は感じますね。
各国いろんな人たちいろんな人種が入ってるっていうことのその面白さがちゃんと脚本に出ているよねって思うよね。まあケース1の中ではアビゲイルはあんなちょっと変な子ではあるけれども、彼女の背負っているものはすごく重かったりとかするし、いやね、一人一人もしかしたらローランでって実はめちゃくちゃ見てうわーって泣きえちゃうような話があるかもしれないしね。
いいな、そしたら
彼がなぜ
期待したい
ね、詐欺師になったのかっていう部分でね、いやほんとね、彼が主役の エピソードを楽しみに待ちたいですね。はい。まあ、今回はね、5話までということで、このぐらいにしたいと思いますけれども、できればこれは章ごとに特集したいなって思うような内容では、と出来ではあるので、ぜひね、今後も見ていきたいと思います。今日の特集は。
グレートプリテンダー、ケース1特集でした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。どうしても最近そこアニではネットフリックスの特集多いんですけれども、まあ、今週みたいにね、やっぱりね、ちょっとアニメに関してはね、一歩抜きに出てるなっていう感じがどうしてもするんですよね。ぜひ加入して、まあ、ここまで聞いてる人は加入してる人ばっかりだと思うんですけど、ほとんど、見てはいかがでしょうかと思っております。そして、来週、再来週は、もともと映画で予定されておりまして、今回の新コロナの影響でネットフリックスでの配信というふうに急に変わった泣きたい私は猫をかぶるを特集予定でおります。試写会でね、見た人たちの評判すごくいいので、こちらも期待したいっていうか、まだ見てもいないのに特集決めてますからね。
お塊脚本ですね。
ね、の予定でいます。はい、ということで来週の特集は
波を聞いてくれです。
はい、今期アニメからいきたいと思います。もうそろそろ今期アニメからの特集は終わりかなとなりますよね。
ありますもんね。
そうなんですよね。泣きたい私は猫をかぶるが6月28日の特集の予定なので、もうその次の週は最終回特集になります。いや早い、ね、ということで皆さんの感想をお待ちしております。私はね、とりあえずやっと追いついたので、みたいな感じで楽しみました。はい、皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、ニセクモスケさん、アビマルさん、クロウドンさん、クニオワットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
那瀬ひとみと
田中美希と
小宮亜希と
米林明子でした。
今進めまっすぐ、
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。